今日恵みをいただく御言葉は詩式の7章16節から25節です。詩式7章16節から25節。そして彼は300人を3隊に分け、全員の手に角笛と空壺等を持たせ、その壺の中に松明を入れさせた。それから彼らに言った。私を見て、あなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら、私がするようにあなた方もそうしなければならない。私と一緒にいる者が皆角笛を吹いたなら、あなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が、真夜中の4番の始まるとき陣営の端に着いた。ちょうどそのとき万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。三体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び、それぞれ陣営の周囲の持ち場に着いたので、陣営の者は皆走り出し、大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の全面にわたって同士打ちが起こるようにされた。それで陣営はセレラの方のベテハシタやタバテの近くのアベルメホラの橋まで逃げた。イスラエル人はナフタリとアシェルと全マナセから呼び集められ、彼らはミディアン人を追撃した。ついでギデオンはエフライムの山地全域に使者を送っていった。降りてきてミディアン人を攻めなさい。ベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取りなさい。そこでエフライム人は皆呼び集められ、彼らはベテ・バラまでの流れとヨルダン川を攻め取った。また彼らはミディアン人の二人の首長、オレブとゼーブを捕らえ、オレブをオレブの岩で、ゼーブをゼーブの酒舟で殺し、こうしてミディアン人を追撃した。彼らはヨルダン川の向こう側にいたギデオンのところにオレブとゼーブの首を持っていった。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちも壺を割らなくてはならない時が来ます。そして主の剣、ギデオンの剣と、私たちもイエス様のためにイエスキリストの剣だと叫んで言葉で宣言すること、それこそ剣です。このギデオンの隊の手には剣はなく、ただ松明とまた角笛だけがありました。私たちの戦いは剣による戦いではなく、誠に言葉による戦いであることを日々覚えさせられております。どうか私たちも壺を割り、叫び、主のために、そう口を告白するものでありますように。どうかこれから私たち一人一人があなたの御前に出て、主の剣なる御言葉、主の養いのパンである言葉をいただくにふさわしく整えてください。このしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を整え、清め、そして心の畑をしっかりと耕して、御言葉の種、 灯火である御言葉、命の養いの蜜である御言葉、そして剣である御言葉をしっかりと語らしめてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。で、いよいよこの有名な場面、ギデオンのその300人の勇士が、この13万5千の敵の軍隊を、蹴散らした、最も、300人が蹴散らしたというよりも主が蹴散らした、その場面、そしてこの300人はその主の技がなることを呼び起こしたに過ぎません、何しろこの300人は手に剣を持っておりませんでした。そして彼らは肉弾戦でもって戦わず、ただ、霊においては戦いました。そして霊において勝利するならば、その肉弾戦においても、勝利するんです。なし崩し的にもう敵は、どんどん、もう打ちのめされていくだけになるんです。その、霊における戦い、それは何によって戦うか、その、ことが本当に象徴的な、戦いです。それを今日は見ていくんですけども、ギデオンはですね、この主に言われた通りに、若い者プラと一緒にその敵陣の方に行って、そして、そこで探りを入れました。探りを入れたところ、敵の数は、もうイナゴのように大勢おり、そしてそのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれませんでした。見渡す限り、人のその天幕、見渡す限りラクダ、そればかり。で、そうした外見を探りを入れると、それはもう絶望しかありません。でも、主はギデオンに真理を見させたんです。真理とは、大麦のパン一塊が敵の陣営を打ち砕くこと。そしてそれはギデオン自身であること。ギデオンがですね、パンを運んで、そして敵の陣営のところに置く。そうしたらもうあとは敵の陣営をひっくり返すのはパンのやることなすことです。パン、それは、御言葉であり、そして、それは敵のその解釈は、それはギデオンの剣に違いないと解釈しました。ですから敵にとっては、そのパンは剣であり、そしてそのパンは、こちら側にとっては命の養い、救いのパンです。そしてこのパンはイエス・キリストを表しており、御言葉を表しておりました。私たちはこの御言葉なるパンをいただいて、そして養いを受けるものです。で、そうして力づいたギデオンは、いよいよこの300人の勇士たちに、立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。で、そうして、ギデオンは300人を3体に分けてですね、そして、この全員の手に、角笛と空壺を持たせ、その壺の中に松明を入れさせました。彼らは武器は一切持たず、ただ角笛と空壺、それから壺の中に松明を入れさせました。で、松明に火を灯してですね、それを壺、空壺で覆うと、それは、あたりを照らすはずの松明は真っ暗になってしまいます。で、そのようにして、光を外に出さない状態で、この3体は敵の陣営の周りに展開させました。で、それでギデオンは、私を見て同じようにしなければならない。で、私と同じ行動を取らなければならない。で、陣営の端に私がついたならば、私がそうするように、あなた方もそうしなければならないと。で、そして角笛を吹いたならば、ここの角笛、これは、口語訳ではラッパとも訳されておりますけども、ですから、ヤギの角でできた、ヨーベルというヘブライ語でしょうね。その、動物の角笛、羊あるいは、ヤギの、角、それで使われている角笛を、持って、そして、これを、自分が吹き鳴らしたならば、主のためだ。 ギデオンのためだと言わなければならない。それだけ指示して、そして敵陣に密かに明かりを漏らさずに向かいました。本当にこのような知恵はですね、聖霊によるものです。この時、主は特にこれこれをしなさいとあらかじめ伝えておりませんでした。ですから、いよいよ戦いの段になった時に知恵が与えられるんです。皆さんも同じです。奉仕ということにおいて、本当に聖霊に導かれる奉仕においては、その直前までね、やり方は示されなくて、まあ人は、ちょっと不安に覚えるものですけれども、でも、いざ、その立つべき場所に立った時、もう本当にこのしもべも、この講壇において何度もそれを経験しております。講壇に立つまでは、御言葉は、語るべきことをどう語ってよいのかというのは示されないけれども、でも、いざ立ってみると、本当にそれが与えられます。これは賛美の奉仕においても、そうですし、また賛美リードにおいても、またピアノなどの、そうした、賛美を導く楽器の奉仕においても、その時になって、本当に聖霊が教えてくださるんですね、やり方を。そしてその聖霊の導きに従って歩むならば、本当に私たちは必ず、ね、勝利します。ただし、相変わらず自分のやり方を握りしめて、それを手放さない。それを打ち砕かないのであるならば、ね、もう本当にその、それ以上でもそれ以下でもなくなってしまうんですね。だから、私がメッセージする段において、それまで用意していた御言葉、それをね、もし聖霊の導きがそれは違うというのであるならば、私はそれを手放さなくてはなりません。まあ、昨日の茨城の奉仕もですね、まあエステル記を用意していったんですけども、でもその場、その現場で示されたのはエステル記ではなく、第一列王記を語りなさいっていうことだったので、エステル記は手放して、第一列王記の方を語りました。本当に聖霊がですね、その時その場に与えてくださる、その導きに従って行くならば必ず勝利します。でも相変わらず自分の方法を手放さないのであるならば、それ以上でもそれ以下でもない、人間の技、人間の方針になってしまうんですけど、でも、それはですね、手放すべきなんです。このギデオンのやり方は本当に象徴的です。彼は空壺と、松明、空壺の中に松明を入れさせました。壺、器ですね。イエス様はおっしゃいました。ね、誰でも、灯火を、マスの中とか、器の中に入れておくものはおりません。灯火を寝台の下に置いておくようなものはありません。灯火は部屋の真ん中の食台の上に置くものだ。そうするならば部屋全体は照らす。しかし、器の中とかですね、そういう寝台の下とか、そういったところに置いていては光は照り輝かないものです。ですから、この灯火を壺の中に入れている状態、それは真っ暗な状態ですね。そして、光を、の、その効果を制限するものです。しかしですね、その器、その壺を割ってしまうならば、光は光々と照れ渡して、その周りを照らし出します。冒頭でお読みしましたのは、第二コリントの手紙の4章なんですけども、まあ、そこの中に、ね、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。4章7節にあります。私たちはキリストという光をですね、この私たちの土の器で皆さん一人一人、土で作られております。皆さんの体の組成は土と何ら変わりはありません。皆さんキリストという宝を土の器に入れております。そしてギデオンがその土の器、壺を割ったように私たち自身もですね、この自分自身という器を割らなければキリストは、ね、出てこないんですね。第二コリントの4章の、3節からお読みします。第二コリントの4章3節から。それでもなお私たちの福音に 覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かさないようにしているのです。まずここでパウロはですね、福音を伝えてもどうしても受け入れない、さっぱりわからない、ね、そういう人たちについて説明しているんですけども、そういう人々はですね、覆いがかかってるんです、ね、幕が張ってるんです。キリストの光が見させないように。そして私たち自身もですね、器というその隔てによって光を見させないように覆いがかかっているとしてならば、その器は壊さなくてはならないんです。私たちのね、固くなに握りしめてきた生き方だとか常識だとか、あるいは自分自身の考え、そうしたものを、ね、割らなければキリストの光は見ることはできないんです。ね、その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしていると書いてある通りです。ですからね、この世の神、悪霊とかサタンとか、そうした存在もそうです。またこの世の生き方、この世のマスター、この世の、そういう生きる手順だとか、そうした方法だとか、そういったもろもろがですね、その不信者の思いをくらませて、キリストの光を輝かせないようにしている。そして私たち自身はですね、その覆いは砕かなくてはなりません。五節。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。ここにもありましたね。自分自身を伝えるのではなく、私たちは主なるキリストを伝える。私たち自身はもうただの空壺に過ぎません。土の器に過ぎません。土の器は何の、ね、光も放たず、また見ていてもつまらないものですけれども、でも私たちの内なるキリスト、このお方は光です。世の光です。そしてこのキリストを輝かせるならば、ね、御言葉は、あなたの足を照らす灯火、あなたの道の光ですと書いてありました。御言葉の光、これは、ね、私たちという土の器を割って、御言葉という光、キリストという光を輝かせていかなくてはならない時が来るんです。その時私たちは勝利します。私たちが述べ伝えるのは自分自身ではありません。主なるキリストイエスを述べ伝えます。6節。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。アメン。ね、これまさしくギデオンのこの夜の、ね、状況を表しておりますね。この夜、闇が覆っておりました。光は土の器の中に隠れておりました。しかしある時、ね、ギデオンのその合図によって、主の剣、ね、ギデオンの剣だ、それとともに光が闇の中に輝き出たんです。それもこのミディアン人の陣営からすれば、もうあちこちに、ね、ギデオンは唇で、ね、私がやる通りにしなさいと言いました。ですから、ね、ギデオンがしたこと、それを周りの人がそれを見て同じように真似していた。そしてそれが周りに伝播していた。ですからどんどんですね、ギデオンからその光が順次輝き出ていったんですね。その時、そして角笛のラッパの音も、ギデオンを中心に、もうそこから、ね、波状に、ね、門を打つようにどんどん輝き上っていったんです。ミディアン人たちがいたのは、ね、 谷の中でした。モレの山沿いの谷の中に存じを敷いておりましたから、ですからギデオンのその呼び声、ギデオンの剣、ね、主の剣だ、ギデオンの剣だというその呼び声はもう山々にこだまして谷の中に響き渡り、また空壺を割るそのバシャンというその音もですね、あちらこちらでもう響き渡って、主の剣、ギデオンの剣だ。そして、ね、ミディアン人がもう周りを見渡すと、あたかも彼ら取り囲むかのように、その松明が輝き昇っていた。見張りが交代する頃、夜半の見張りですから12時頃です。その時、交代したばかりで、交代する前の、その見張りから、引き継ぎを受けて、まだ平和だ。イスラエル人はもう震え上がって、いないだろう。まあそういう引き継ぎをしたばかりで、とても、油断して安心しているところに、突然光が、突然壺が割る音が、ラッパの響き、まあ、角笛の響きですね。それがあちらこちらに響き渡る。主の剣。ギデオンの剣。その呼び声があちらこちらに響き渡って、そうして、主ご自身が戦われるんです。主ご自身がミディアンの陣営に、かく乱して、同士打ちが起こるようにしました。ギデオンたちは、この300人勇士は、ただ角笛を吹き鳴らしているだけです。唇で真理を呼ばわってるだけです。主の剣だと呼ばわってるだけです。そしてその主の剣がですね、唇から発せられたその言葉が実体としてこのミディアン人の陣営を揺るがし、ね、まさしく、ね、大麦のパンが、一塊のパンがもうミディアン人のテントをひっくり返したんです。言葉、御言葉なるパンがミディアン人の陣営をひっくり返したんです。光が闇の中から輝き出よと言われた神様がですね、本当に、この世の暗闇、それを一掃します。私たちの中の闇を一掃するんです。そしてキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださるんです。7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それは、この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。アーメン。私たちはこの土の器、ね、この体は土の器に過ぎません。でも、この宝、ね、この土の器の中に私たちは、キリストという計り知れない宝を入れているんです。この宝、ね、この計り知れないお方が外に現れるためには、まず私たち自身という土の器を打ち砕かなくてはなりません。土の器が、ね、砕かれてこそ、主の素晴らしい輝きが渡るんです。ベタニアのマリアもね、石膏の壺を割って、ナルドの油をイエス様に注いだからこそ、イエス様は香りを放って、そしてその福音の香りは全世界伝えられるところにおいて、彼女自身の記念となりました。石膏の壺を割らなければ、それは記念とならなかったんです。私たち自身もですね、内に秘めている、その宝、それを流し出すには、まず私たち自身の、ね、その空壺、土の器を割らなければなりません。ね、割らないのであるならば、ね、壺は壺としてそのまま残ったまま、ね、壺、空壺なんてそんな外見を見ていても別に面白みも何ともありません。光も放ちません。でも私たち自身がこの器を割るならば、中にある光がですね、飛び出して、それは私たちの行くべき道を照らし、また、そのあたり、その周り、私たちの周りを、ね、人々を照らし、周りの人々がその光によって照らされて、なすべきことがわかるようになる。ギデオン自身も、周りの、自分につく300人に、照らし出して、なすべきことを教えました。そして、その光は敵の闇を 取り払います。闇である ところを照らし出して、そしてすべての偽り、すべての嘘、それらを暴きます。ギデオンたちはこの空壺を割りました。空壺の中に松明を入れてるとどんどん壺は熱くなっていきますね。いつまでもですからそれを握りしめていては、主が、出てこない、来れなくて、本当にその人自身どんどん苦しくなってしまうんです。皆さん一人一人に与えられている賜物、それを、吐き出さなければ皆さんどんどん自分の中で熱くなってもう苦しみになってしまう。でも皆さん自身が自分自身というその器、それを打ち砕いて、そしてうちにいます主を解き放つならば、本当に皆さん楽になって、そして主がご自身が輝き渡って、皆さん自身の力でない力がそのところに及ぶんです。奉仕をするんです。こうして、この300人勇士は主の剣、ギデオンの剣と呼ばわって、唇で呼ばわって、見事、実際のあの刃物とかの剣、それなしで、勝利してしまいました。この300人が角笛を吹き鳴らしている間、主は陣営の前面にわたって、同士打ちが起こるようにされて、そしてもうあちこちでと逃げていきました。で、それで、このイスラエル人の中のナフタリア、アシェル、マナセから呼び集められて、そして、彼らがミディアン人を追撃しました。このギデオンの300人勇士は実際には戦わなかったんですけど、見事霊的世界において勝利を収めました。何によって、壺を、空壺を割ることによって、自分自身という器を打ち砕くことによって、そしてうちにいます主、光なるイエスキリスト、御言葉なる光、それを解き放つことによって、そして唇からの告白、主の剣、ギデオンの剣、この真理の告白によって勝利しました。そして角笛を吹き鳴らしました。そうすることで霊的世界においては、あのエリコの城壁が崩れたように、もう敵のその偽りの城壁は崩されて、そして実体的な戦いは、他の、ナフタリとかアシェル、マナセの部族、また、エフライム部族にも、ギデオンは呼ばわって、そして、もうなし崩し的になってしまった敵、それを、蹴散らしました。このようにして、勝利がもたらされたんです。勝利の秘訣はやはり主です。光なる主、御言葉なる主、そして私たち自身は自分自身という土の器を破壊すること、これによって勝利がもたらされ、そして本当に人の技ではなく神の技がそれに現れて、神の栄光だけがただ輝き渡りました。どうか皆さんも、皆さん自身というその土の器、あるいは空壺、それを握りしめることをやめて、自分の手段とか自分の方法、自分の人生経験、そうしたものは主の御前には割るべきです。割ってこそ全ての光が流れ出すようになり、またそのナルドの香油の中に閉じ込められていた香り高い油がイエス様へと流れて、イエス様が香ったように、そしてそれは永遠の記念とされます。もし壺が壺のままで残っていたら、それは、ただの壺ですけれども、皆さんがそれを割るならば永遠の記念とされていくんです。どうか皆さんもこのギデオンのように聖霊にあふれ、そして知恵啓示の霊が与えられて勝利するように、また皆さん自身も器は壊して御言葉の光を掲げて、そして主の告げ知らせを、角笛を吹き鳴らして鳴り渡らせて、そして主の、この300人勇士のように大いに活躍して働く皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちの土の器、私たちというこのものはただ砕いて、ただ御言葉なるイエス様、あなたが光り輝いて、私たちはただ 光なるキリストを固く握りしめ、高らかに掲げて、それでもって敵を照らし、闇を照らし、あらゆる死の敵を打ち砕くものでありますように。霊の戦いにおいて必要なことは、それは刃物の剣ではなく、唇から発せられる御言葉の剣。それでもって敵を蹴散らし、唇の告白によって勝利するものでありますように。とか、生徒たち一人一人は、この霊の真理において勝利すること。それを、まず、私たちに身につけさせてください。唇で御言葉による告白をしたならば、霊の世界が動き、そうして、現実世界も動いて、敵は敗北し、我々は勝利する。このパターンをしっかりと学ばせてください。そして、この教会も、ギデオンの300人勇士のように、忠実で、思慮深いものでありますように。どうか私たちも、ミディアン人を蹴散らさせてください。一人一人の生活にはびこる、ミディアン人、一人一人の種をまいて、植物が育ったならば、それを刈り取ってしまうミディアン人を、死を打ち破る、尽くすことができますように、どうか一人一人に知恵と啓示の霊を与えてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、光である、イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りいたします。アメン。